ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。昨日ですね、最近、正月から地震があったり、それから羽田の航空機事故ですね、これも結構の大きな事故でしたが、そういうことがあることを考えてですね、次はですね、私の感じの流れとしては、なんで学校で成績をつけるのとかですね、成績のいい人がなぜ偉いのとかいうのやろうと思ってたんですけど、どうもね、今年は、そういうことではダメですね。今年こういうふうにスタートしてるってことはですね、昔の中国で言えば世の中の乱れがですね、いろんな形で出てくる年だろうと。これは今年の一番最初に述べたように、社会は自分ではないと。この社会は自分ではないっていう言葉はね、自分の考えと社会が違うつってカッカ来たり、そういうことしちゃダメだと。社会は自分ではないんだから。社会は違う人の意見の方がもちろん山ほど多いわけですよ。自分が一人でしょ、日本の人口は1億2500万人ですから、1億2499万9999人は違う考えなわけですから。だから社会は自分ではないと思って、自分を戒めるのに、普通は考えるんですけど、社会が大きく変動するときはね、社会が変動するんですよ。だから今度は逆に自分がしっかりしてないと、社会にこう流されていくんですね。それで裏金問題も本当に考えてみればですね、法律を作る政治家がね、法律の網の目をくぐろうとしてると。法律を管理する法務大臣が広島の人ですね、逮捕されて失職すると。今度は法務副大臣がなんか選挙違反で辞めちゃうと。そういう時代ではね、やはりこれは社会は自分ではないっていうのを別の意味で使わなきゃいけないですね。社会が大きく揺れるので、それに負けない自分を作んなきゃならないって逆になるもんですから。だからやっぱ根本だなと思いましてね。もう考えに考えて、今日はこればっかに随分時間かかっちゃったんですけど、幸福学、ゼウスかアマテラス大神か。やっぱりこれがね、一番考えなきゃいけないんですよ。どんな時でもここに戻らなきゃいけないってことにね、なりまして、これになりました。左側の図っていうか、これアップするときに逆になることあるんですが、男性のね、これゼウスでも、ジュピターでも何でもいいんですけど、ゼウスと言いますかね、ヨーロッパ文明の最高の神っていうのは、男性で筋骨隆々、それで剣とか槍を持ってる。そこに裸の女の人がしがみついてる。これ何を象徴してるかっていうとね、これは人間が正しいということは、腕力があるとか、知力があるとか、筋力があるとか、権力があるとか、こういうことが正しいことなんだっていう人間の基本的な考え方なんですね。中国もそうで、中東もそうで、ヨーロッパもそうです。もちろんヨーロッパ文明のアメリカもそうですね。で、これは例えば腕力ですと、例えば家庭内暴力。昔はもちろん、殿様とかそういうのは腕力一番強かったのは殿様になったわけですね。一騎打ちして勝ってね。それから知力。東大出てない。筋力。金持ちは偉いと。ね。権力。首相が偉いと、権力を持ってる、独裁主義である。ヒットラー偉いとか、スターリン偉いとか、こういうやつですね。これは人間の動物性が出るんですね。動物はすべて力です。ライオンがなんで偉いかったら、ライオンは力あるから。ライオンの中でも、オスライオンが、力があって、威張ってるわけですね。全部そうです。だから人間の中における動物性が残ってるわけです。野蛮なんですね、野蛮。これ野蛮なんですよ。この際、私がいつも言ってますように、ヨーロッパ文明にかぶれてる人とか、フランスとかイギリスとかがなんかいいとかね、言ってる人たち、アメリカがいいとか言ってる人たちは、今の政治家とか今の官僚はほとんどそうですけどね。それは僕は動物に近い。彼は野獣なんだ、ということですね。この図はね、女の人に非常に失礼なんですけども、これがヨーロッパの男女同権なんです。ヨーロッパの男女同権ってこれなんですね。だから非常に野蛮なんですね。ところがそれに対して、日本の最高の神様はそこの横におられるアマテラス大神ですね。神様ってのは日本の文化でははっきり男女を言うのは失礼なんですけども、一応、その性質から言ってね、男性とか女性とかいうのを一応区別するんです。一応女性ですよね。それで、そこのところに軍隊が貸し付いてるわけですね。っていうのは、力は一番上じゃないよって言ってるわけですね。腕力、知力、筋力、権力といった力とつくものが一番上じゃないよと。 じゃあ何が一番上なんですかっていうと、まあ、誠実とか、恩義とか、慈愛とか、誠実なのは対等の場合ですね、誠実。恩義っていうのは、やや上の人、というか、年上とかね、立派な人に対する行動ですね。慈愛っていうと、やっぱり子供とか、声の小さい人とか、弱い人とか、病人とか、そういう人に対する心の持ち方ですね。それから来る徳というのがですね、まあ一応、力に対して徳なんですね。徳のある人。だから解決の方法が違うわけですね。まあ、これ何回もこのひばりクラブで言ってますから、まあ先生、あんまり繰り返さないでくださいって言うけども、実はね、私なんか、もう本当昔から、32歳からこれなんですけど、それでも、しょっちゅうしょっちゅうこれを話さないとね、やっぱり自分の中の動物性を、野蛮性っていうかな、そういうものをね、抑えることができないことがあるんですよ。ね。ちょっと自分が知恵があるからって、ちょっと言われたい気持ちになったりね。だからできるだけ写真撮るときはもう端の方で、食事するときも端の方で食事したいっていうのは、いつも、俺は動物じゃない。俺は動物じゃないっていう心の叫びが僕にあるんですね。だからまあ我慢してください。で、そうするとどういう社会になるか、社会ですね。そのゼウスの神様の下にある写真はですね、これはまあ有名な真の始皇帝の兵馬俑っていう地下の真の始皇帝を守る軍隊ですね。まあ1万か2万かぐらいあるんですよ。つまり一人のために1万人とか2万人が犠牲になる。ね。兵隊で命をかけて暗い地下にこうじっとしてると。一方、真の始皇帝はもうゆっくりしてごちそう食べて女の人横にいっぱいいてっていう、そういうことになるわけですね。まあ、つまりですよ。力というものに価値を置いた社会っていうのは、必ず権力と、まあ普通は女性になるんです。それの具体的な絵をね、描けば、ゼウスのところに裸でひっついてる女の人になるし、それから、真の始皇帝ね、兵隊が周りを守り、王宮の中では、始皇帝という一人の男と、まあ千人の、なんか、お目かけさんっていうのかね、難しい名前使うんですけど、まあ簡単にはお目かけさんですよ。そういうふうになるわ。これ繋がってるわけですね。ところが今は非常に具合の悪いことに、ヨーロッパ文明がいいって言ってる人がいるわけですね。この前非常に詳しい人に会ったんで、福沢諭吉っていう人は非常に偉いのに、なぜ文明開化と言ったのか。日本の文明がヨーロッパ文明の影響を受けることを開化と言ったのか。残切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする。この教科がそうですけども、それが現在の日本をもたらしているわけですね。つまり日本人が高貴な民族から愚劣な民族に変わったわけですね。変わりつつあるというですね。ところが、天照大神の方の文化、文明というのはどういうのかというと、下に、これ縄文時代から弥生時代、まあ、高床式が絵に出てますから、まあ、やや弥生に近いっていうんでしょうかね。それからまあ、現在稲作が弥生時代にできたっていうのは嘘だと思います。縄文時代に発生したと思うんですが、まあ、稲作か麦かなんかそういったものを栽培してる。で、ここでは一応、酋長とか村長ぐらいいたんですけどね。まあ、一応みんなで一緒に階級もないし、真の兵馬俑のように、何か奴隷的な人もいない。しかし、歴史家はですね、なぜか、この兵馬俑の方を文化って言うんですよ。なんでこれが文化なのか。だからこれ、兵馬俑は世界文化遺産ですよ。つまり劣化する人間という非常に高貴な、せっかく徳がある、ね。それで力とは関係ない、天照大神、裁き方がそうですね。ジュピターとかゼウスは怒り狂って雷を鳴らし、刀で切り殺すわけです。そのゼウスが切り殺す相手が切り殺すべきだと考えるのは、ゼウスが考えて、力のあるゼウスが。それで力で切り殺す。ところが、天照大神は切り越しませんね。まずいことがあると天の岩戸に隠れてしまう。天の岩戸に隠れることによって、まあ皆さんで反省してください。皆さんで話し合って、解決してください。という、こういうことになりますね。ですから民主主義になりますし、ですから天皇制が生まれますね。この思想からは天皇制が生まれて、民主主義が生まれて、憲法17条ができて、 和をもって尊しとなすと、こういうことの一連の日本文化っていうのが成立するわけですね。江戸時代ですら、士の交渉で一番貧乏なのは侍だったと。いうことも最近の研究ではよくわかるようになってきますね。非常に合理的ですね。これこそ人なんですよ。愛情がありね、人の悲しさがわかり、それから人に何かしてもらったらその恩義を忘れずに、ちゃんとそれに対しては報い、頭が低い。そして常に言うことは、考えてることと言ってること、言ってることとやってること。それがいつも一致してて、ああ、周りのみんながその人に徳があると思って尊敬してくれる。それはね、どっちの文化が進んでるかって言ったらね、それはもちろん日本の文化の方が、文明の方が進んでますよ。しかしそれはね、それが成立する理由もあるんですね。つまり、ゼウスのような力の道徳というのができるには、すぐ外国から馬に乗った野蛮な馬族が攻めてくるから、それに対して家族を守るために力のハイアラーキーって言うんですね。こういうね、システムができた。奴隷もいるし、軍隊もいると。ね。大統領のおめかけさんもいるんだと。こういうことになるわけですね。それはやむを得なかったということありますよ。やむを得ないかやむを得るかということじゃなくて、どっちが動物に近いか、どっちが野蛮なのかって言ったら、それはヨーロッパ文明の遥かに野蛮ですよ。それは当たり前ですね。ただ野蛮なだけに力の世界だったので、男性の背は高くなるし、女性は美人になるんです。これはまあ、動物界一般に言えることなんで、それが人間にも現れるとそうなるわけですね。ところが、日本人のように、和をもって尊しとなす。徳が一番上だって言うとね、徳ですからね。徳って行人弁の徳ですよ。徳の厚い人とかね。だからそうすると、背の高さ徳と関係ないし。それから、まあ、基本的には一夫一妻ですから。ですから、女性もですね、それほど美人じゃなくてもいい。これちょっと女性の人に失礼なんですけど、歴史的にはそうなってきたんで、仕方がないんですかね。いい悪いの問題じゃないですね。それでみんなでやって、奴隷がいない社会を作ったっていうことなんですね。それでは、本来はこの先を今日書くつもりだったんですけども、それではなんで学校でですよ、小学校で点数をつけるのかってことです。しかもそれを平均するのか。この問題はですね、これは、江戸時代まで基本的には点数つけなかったんですよ。寺子屋の教育っていうのをよくね、調べてみますと、一人一人に合わせてやってますから、人と比較するってことはないんですね。知力を人と比較するっていうのは何の意味もないのでやってません。そういうことで、結局今、我々がですね、幸福から遠ざかってるんですよ。まあ、今年の不吉なね、元旦の地震といい、二日目の飛行機事故といいですね。何か不吉なんですが、それはですね、やはり文明が崩れてるからじゃないかと思って、今日は、少し元に帰って、我々がなぜ、このいい日本文明を捨ててね、捨てかかってるんですけど、捨てて、例えば、日本文明ってのは家族主義なんですね。戸籍を持ってる国っていうのは、日本文明の及ぶ7カ国しかない。ね。ところが、ヨーロッパは、個人主義だ。みんなね、この力に重きを置くか、徳に重きを置くかだけの問題であって、動物性が強い、野蛮性が強ければ力になるし、人間というもののこの価値をね、よく考えれば必ず徳になるということを意味しておりますね。だから、まあ、明日にでもですね、なぜ小学校で試験をして点数をつけるのかと。これは、僕が大学教授になってから一番先に悩んだことなんですよ。何をもって学生を評価すべきか。すごく悩んだんですね。まあ随分勉強しましたが、結局勉強ではダメでした。っていうのは、日本の学者はそういうことを全然書いてません。ヨーロッパの学者は力を基本に書いてますから、教育の意味がちょっと違うんですね。まあそういうことで、今日はですね、まあ今年の出だしを考えまして、やはり私たちはここから出発しなきゃ。一番大切なこのゼウスの絵と、それからアマテラス大神の絵をじっくり見比べて、その後に兵馬俑、これ世界文化遺産の兵馬俑と、それから弥生から縄文に時代の日本の社会っていうのをね、比べてみて、じっと見ると、私は二つの文明の何が違うのか、 私たちが何で今苦しんでいるのかっていうのがおぼろげに分かってくるように思います。